YTR シネマランキング2012、世界の片隅からひっそりとお送りするヤトミカフェのインターネットラジオ YTR シネマランキング2012
ラップ来ました。
すごい真っ暗
ということで佐藤さん、今年もこの季節がね、
はい、やってきたね。
やってまいりました。
よ
やってきたよ。早いね。
いやもうあっちゅう間やね。
あっという間にですね。
この間選んだばっかりだった。
選んだばっかりだと思いきやね、うん、1年経っちゃいましたので、
ね、
いやいやいやいやいや。さあこのシネマランキングですけども、うん、佐藤さんがね2012年に見た映画の中から、
はい、
ベスト20を、
お今年は20に増やしました。
選出してもらうということで、
サクサクいかないとね。
サクサクいかないとね。
さあ、そうからね。
ね、プチコーナーも挟みながらありましたね。やっていこうということで。
はいはい。
さあ、今年何本見た？
ちょっと後半ペース落ちまして、前半いいペースだったんですけど、はい、結果89本。
ああ、89本。
はい。
見ましたね。
国内の年内公開の作品で。
はい。
劇場で見たもの、
はいはい、単純に劇場に
見に行ったものですな。
野球に回行ったと、うんうんうん、行きましたね。
行きも行ったりだね。
行きも行ったりだね。行くよね。
でもねもうね来年から50分ぐらいでいいかなってだいぶ疲れたわ。
そうなん、うん、
なんかもう見ることありきになってきて、まあ、今回見返すじゃない。
はいはいはい。
やっぱこう見なくてよかったんじゃないかなっていうのがちらほら出てくるもんね。なんかね、
まあね、うん、私はまあそういうのをちょっとあの
無理して見ちゃった感じはあるよね。うん、なんか背伸びして、
背伸びしてね、
うん。ピナバウシュとか見なくてもよかったような気がするけどこれね。
ピナバウシュなんだっけ。
なんか踊り子さんの映画だね。
はいはいはい。う
ん、見やすくてよかったかもね。ピアノマニアとかね。こういうちょっとなんかあの高尚な感じのやつもね。見たんだけどね、これは別に見なくてよかったんじゃないかなっていう気もねするしね。
まあ今年はまああえてまあ当たりに行った映画もあったっていう。
ありましたよ。当たりに行ったやつもありました、
はい、ということで、うん、今年はワーストもあるということで、
はい、
じゃあ今年の、構成ですけども、まずベスト20から、うん、ベスト11まで、
はい、
11位まで発表してもらいましょう。
ベスト11っていうとなんかサッカー
サッカーみたいな ね、そうだよね。まあ今年はワールドカップ、まあ一昨年かなかったんで、
うん、はい、全然関係ない、
ね、ベスト11まで発表してもらってから、うん、その次にですね、まあ、県外だけど、
うん、
語りたいっていう映画
があるそうだよね。まあちょっとありまして、
はい、
ちょっとお時間いただきまして、
お時間いただいて、
はいはい、やらせていただこうと。
テーマ2つ語ってもらいます、はい、草子も語ってもらいます、はいはい、
じゃあ行きましょうか早速。
はい、
じゃあ20位からいきますよ。
どうぞよろしくお願いします。
20位プロメテウス。19位メリダと恐ろしの森。18位ヒミズ。17位区域列車。16位ブライズメイズ。15位アニマルキングダム。14位黄金を抱いて飛べ。13位アメイジングスパイダーマン。12位高知戦。そして11位は、
はい、
ドキュメンタリーオブ AKB48 ショーマストゴーオン少女たちは傷つきながら夢を見るという
話をしてます。
じゃあ早速サクサクいきましょうか。
20位からちょっと語ってみ
ましょうか。プロメテウスですね。これはエイリアンの前日談。
あ、これ言っちゃっていいの？
え、
エイリアンの前日談って言っちゃっていいの？
もういいですよ。これ有名な話ですよ。これは、
はいはいはい、
大丈夫大丈夫
お願いします、はい、
で、まあ、あの要は、うん、エイリアンがここから始まるぜっていう終わりなんですよ、
うん、
あ、うん、それがね見事。
なるほど。
あ、来たよっつって食べて食べて食べて食べてエイリアン出たみたいなのがもう最高。
エイリアン出ない。
それもエイリアンなのは出てこないの。なんか気持ち悪いなんかね、
うん、
あの白マッチョがいっぱい出てくるんだけど、
うん、
あの体操選手みたいな、
うん、
体操選手ってさ、
うん、
あの屋内で体鍛えてるからさ、
うんうん、
白くてマッチョでちょっと気持ち悪いじゃない。 あんな感じのもっとすごいのが出てきて、
公平ちゃんみたいな、
うん、であとマイケル・ファスベンダーが出てくるんだけど、うん、アンドロイドみたいなんで、
うん、
まあ、マイケル・ファスベンダーのうっとり顔だよね、
うんうん、
すぐうっとりするんだあいつあの顔がたまらんっていう。で、あとそのなんかちょっとね、なんて言ったのかな、自分の体の中にちょっとエイリアン的なものが侵入して、
うん、
それをこう自らの手で排除するシーンがあるんだけど、
う
ん、そこでのね体の中でのそのエイリアン的なものとの攻防のシーンがね、ふわってなる。
うわ、
これがね、これがなかなか見どころになって
、エイリアン的な感じ、なんか気持ち悪さね。
で最後のバーン出たー、エイリアンっていう
ね、出たー、シガーニー・
ウィーバーは出てないんだけど、
出てない、
シガーニー・ウィーバーは出てない、
エイリアンといえばあの人じゃなくて、
はい、そうそう、まあそういうことで宇宙人ポールにも出たけど ね、うん、なるほどね、今回はデズで、
デズですか、
なるほど、ね、ハスベンダーのウッドリー側ですね、
ウッドリー側、うん、ウッドリー側を見ろと、それが20位、まあ単純に面白かった、
もう面白かった、
面白かった、はい、
で19位、はい、メリダと恐ろしの森、はいはいはい、まあ、ピクサーですよ、はい、
ユウコが
やったやつですね、
やったやつですね、これは
私は嫌いですって言ったでもこの映画は好きなんだやったんだもんね、いや素晴らしかったですよ、これはなんか意外とね、ちょっと味噌ついたみたいな感じで評されてるところもありますけど、うん、ところもありますけどね、僕は良かったと思いますよ、なかなかそのクマのね、こう野生と理性がある状態っていう、お母さんがクマになっちゃうんですけど、
あ、そう、
クマに魔法で変えられちゃうんですけど、うんうんうん、そのね理性がある お母さんの意識を持ったクマと、うん、理性を失っちゃって本能的な本当にクマになってしまうところとの、うん、その描き分けみたいのが結構、うん、あ、A 一発で同じクマなんだけど、
はいはいはい、かるか、
演出で見せるの、うん、あ、お見事っていう感じですね、優子がね、
うん、
まあ、俺機械で見てない
って言ってた
ね、字幕版で見た、優子のことはちょっとよく分
かんない、そうか、
あとね、なんか弟たちがすごい可愛い、
あ、
ゆうこの弟さん、ゆうこの、ゆうこの弟じゃない、
そうで
しょ、まあそんなところですね、
はい、熊がよかった、
うん、はい、で18位は秘密、
はい、
これは、まあ、そのシオンの ね、古谷実原作の奇才ミーツ奇才みたいなことで騒がれましたけど、はいはいはい、まあ何よりすごかったのはやっぱりあの染谷翔太君、
ああ、
うん、
染ちゃん、
うん、彼がね、僕ね、あのどうやらね演説好きなんですよ、
演説好き、
うん、こう一人語りみたいな、
うん、
あのね、要は映画の中で、うん、例えばなんか大きな声で、うん、なんか怒鳴り散らすみたいな、うん、そういうのが好きらしくて、うん、ソメヤ君の怒鳴りっぷりはこれお見事だったなと今回、はい、
怒鳴ってるのが好きなの、
怒ってるのが好きだね、うん、いや、まあ、でもそれもなんか魅力があるのとないのとすごい分かれる、うん、てかないのがほとんどなんで、うるせえなっていうのがほとんどではあるんだけど、うん、その中で本当に魅力的なものは逆にものすごい、
う
ん、なんかあれだよね、うん、あのうっとりしちゃうよね、
選挙演説見ながらうっとりしちゃう、選挙演説見ながらうっとり、
選挙演説見ながらはうっとりしないけど、でもなんかさ、こうやっぱりこう心動かされちゃう人っているじゃない、うん、演説がう
ま
くて、
まあね、
うん、
野田さんなんかそんでそうになったみたいな、
あの人がうまいとは思わないじゃんまあ、とにかくそのその役ですね、
はい、
立派な大人になるんだっていうね、この怒鳴りが、がなりが、あの結構デンデンを継承してるかのように、
あ、
冷たい熱帯魚、
デンデンイザ、
ああいう演出うまいのかね、その主演監督は、
そうかもね、
うん、そういう見どころだよ、
デンデンもなんか
すごかったでしょ、演説が、
ね、地球は
おめえが考えてる地球っていうのはよ、丸くてツルッとしてんだな俺のは違うぞ、岩がグツグツしててなみたいな、ああいうのあるでしょ、
あれ全く意味が分かんなかったけど、でも迫力あったもんね、うん、なんか
とにかく俺たちが怒られてるって言ってるのは分かってるよね、映画とかばっかり見やがってみたいなね、うん、すいませんみたいな、
すいませんみたいな感じですね、なんか、
まあ、それがすごい見どころの、
はい、
うん、
映画、一人がなりが良かった、
良かった、
はい、のが秘密、はい、うん、さあ
17位クイキでした、
うんうん、
これ、山下監督ね、僕あのリンダリンダリンダ以来、はいはい、まあ、ちょっと好きで、
はいはい、
あのマイバックページとかも面白かったし、うんうん、まあ、期待して見に行ったんだけど、まあ、ちょっと興行収入があんま良くなかったみたいなんで、うん、人入ってなかったみたいなんですよ、これね、うん、結構なキャストだったんですけど、うん、森山未来君出て、前田のあっちゃんが出て、うん、あと高良健吾が出て、結構ね若手のねすごい人とか、あとはまあスーパーアイドルが出てるのに興行的には恵まれなかったって、
あとマキタスポーツ、
あ、マキタスポーツいいんだよ、マキタスポーツがいいんだよ、最高なんだよ、やったぜって感じなんだよね、
うん、いや、マキタスポーツ見ろってこと
で、いや本当にマキタスポーツを見て、歌うまいしやっぱり、
うんうん、あとアツコ、
あっちゃんがね悪くないよ、
悪くない、
うん、であっちゃんがほらなんかほらケツ出し合コンなんとかとか言われてるけど、うん、別にそんなゴシップ追わなくても、うん、これであっちゃんの下着姿見れますから、ちゃんと、
そうです、
ね、はい、大丈夫です、ファンの方はぜひ、まあ、見てない人いないと思うけどね、ファンの方なら、ね、うん、涙したと思うけど、多分見ながらね、くそっつって森山っつってあったと思うけどね、あともう森山くんの公演じゃないですか、やっぱり、
あ、うん、あ、
キャラに合わないものを頑張りましたよ、うん、なかなかそういう風に見えたというか、
なるほどね、
う
ん、 作者がね、あんだけ有名ですからね、
うんうん、あの出てるからね、表に ね、
あれのイメージで出てやっぱりちょっと森山君のちょっとシュッとしてるかなっていう感じ、うん、
でもまあ途中から気にならなくなりましたよ、うん、結構
そうですか、
うん、あとあれだよね、あれかいもっぱらオナニーかいっていうね、これが最高です、ね、
最高、
今年のベストワードかもしれない本当にあれかいもっぱらオナニー嫌な女なんだよそいつが、なんか交渉ぶって、
うんうん、
誰なんか誰かは分かんないんだけど、うんうんうん、まあ、大学生で、うんうんうん、なんか結構その学生のうちから幅広くなんか出版関係とかに顔が利いて、うん、学生でイベント仕切っちゃったりと か、 なんかするみたいな、うん、でなんかあの中澤新一のイベントのなんかトークのお相手みたいの今度こないだしたんだよねみたいな、なんかちょっと私でいいのかななんて思っちゃったんだけどね、うん、みたいなことを聞いて、なんか切れるんですよね、うん、森山君が、あの北町カンタがね、ブチ切れるんですよ。
だよ、
田舎もんは何かちょっと世田谷に住みたがるんですね。なかなか、
ね、
あの人これもね、なんかベランメイク長でね、うん、これもだから語りがすごい見どころ、その居酒屋でのね、はい、語り出すんですよ、
うん、語りがポイントか、
うん、そうだね、清水と奥行き列車はそんな感じの、うん、ちょっと共通点はあるかもしれないね、
う
ん、
ちょっとぜひ拝
みたいですね、うん、
はい、
16位ブライズメイズ、これはねあれなんですよ、ジャド・アパトーっていう、まあ、アメリカのコメディの映画をいっぱい手掛けてるプロデューサーがあって、まあ、アパトープロダクションっていうねいっぱいあるんだけど、あの40歳の童貞男とか、スーパーバット童貞ウォーズとか、そういう割とそのなんか結構アメリカでヒットしてるコメディの、まあ、なんていうかな、フィルムメーカーというか、はいはい、はい、いうところが作った、うん、あのブライズメイズっていうのはあの 花嫁替え添え人ですね、要するに、
はいはいはい、
とその周りの人たちとの結婚式までのいろんな話なんですけどね、やっぱアパト印に外れなしっていう、すごい面白いコメディでした。最初にね、コメディ、まあ最終的にはちょっとねほろっとさせるような展開に必ず持ってくんだけど、やっぱりねあの最初前半の身も蓋もない感じっていうのが結構どの映画にも共通してるんだけど、特にすごいねこのオープニングの身も蓋もない感じっていうのがね、
ちょっと触りだけ
言うと、要はその主人公の女の人はまああんまり報われない恋愛をしてるというか、まあ、都合のいい女になっちゃってるんですよ、うんうん、で、まあ、都合よく使われちゃってる男と の、 あのベッドシーンから最初始まるんですけど、このねファックシーンのね、なんていうのかな、ものすごいあんなにコメディチックに、セックスを描いてるの初めて見たね。濡れ場ってどうしてもなんかじっとりするじゃん、ね、お互い見つめ合ってとか、吐息が漏れてみたいな、その男はひたすら夢中になってるのに、うん、女は割となんかちょっとなんか引いてる感じっていうか、それがねすごい見てらんないっていうか、
そう、いや、
男ってダメだねっていう感じの、うん、男はハハハハってなってるんだけど、女はちょっとみたいな感じになってる、
いたたまれないな、
あの噛み合わなさがねすごい面白い、うん、それ
が最後
そっからギュッて一気に、
うん、幸せになる、
そうだね、だからその、まあ、花嫁の介添い人を、まあ、しながら、うん、で、まあ、その彼女の他にもう一人介添い人がいるんだけど、うん、そいつがものすごいスーパーセレブで、うん、わがままで、うん、なんか結構なんかバリバリ何でもやっちゃうみたいな感じのやつで、うんうん、そいつとのライバル心がものすごい芽生えてきて、うん、でそっき対抗していくみたいな形でコメディがどんどん進んでいくんだけど、そのサイドストーリーとしてその主人公自身の人生っていうのも、
うん、
まあ、ちょっとうまくいってなくて、はい、なんかケーキ屋とかをやってたんだけど、うん、まあ、それが潰れちゃって、うん、まあ、ちょっと完全にどん底状態っていうようなところから、まあ、再生していくっていうような、
なるほどね、
うん、
結構なんか最悪なところから
行く感じ、そうでも幸せをこう見つけていくようなね、等身大の、
はい、
うん、すごい良作です。
なるほど、ね、うん、そういう心温まるものも好きなの、ね、
いやいや好きですよ、なんかいつまでもその悪の経典みたいなものばっかり見てるわけじゃないんだよね、うん、とにかくアパト印に間違いないんで、うん、ちゃんとアパト、はい、ぜひこの名前を覚えていただければ、
はいはいはい、
要チェックですね、うん、今後も、はい、で15位がアニマルキングダム、
はい、
これはオーストラリアの映画なんですけどね、うん、ある犯罪一家があるんですよ、もう犯罪そのものが生業になってるような家族ぐらみで犯罪してるような家族があるんですけど、そこにこう、まあ、その一人少年がね、 母親をあの薬のオーバードーズで亡くして、あの天涯孤独になっちゃったのを祖母が引き取るんですよ。でその祖母がその犯罪一家の長なんですよ。だ要はこう完全に地獄巡りする感じ、少年がの映画なんですけど、その犯罪一家の中に入っていって、だけどその少年が、まあ、警察が、もう完全に目をつけてるというか、うん、狙ってるわけですよ、その家族を。でその新参者の、うん、やっぱりその少年こそが一番組みしやすしと踏んで、警察は彼に接触するんですよ。で要はそのスパイみたいな形になってくるんですよ。でその間で少年が、でも少年なんでやっぱなかなかそこうまくできないわけですよね。
そうだね、
こうでほころびが出始めて追求されたりとかって、こう細かいこうなんか会話劇、会話のほころびの中からお互い疑心暗鬼になっていくみたいな、結構会話劇にサスペンス、会話劇を中心としたサスペンスなんだけど、これはなかなか面白くて、
ムツゴロウの動物王国じゃない、
違う、アニマルキング名前だけだね、本当に。確かに動物王国だけどね、直訳したら
サスペンス、
サスペンスなんですよ。ムツゴロウさんは出てこない、
ムツゴロウさん
がかまれた、頭さんまでは出てこない、あとはもう終わり方の切れ味ね。
あ最後はまああと見る人にちょっとお楽しみってい
う、お楽しみ、これはぜひ見てほしい、あの最後の切れ味が、
切れ味か、
クライマックスの切れ味が、スカッとする感じ、
スカッとする感じ、うん、あそうか。
ちなみにあのタランティーノが、これはね、日本では今年だったんだけど、海外ではその前だったのかな、その前の年だったのかな、でその年の面白かった映画の第3位かなんかに選んでる映画なんで、
はいはいはい、アニマルキング、
アニマルキングだね、はい、これもぜひおすすめです。
ドキドキ感も楽しみ感じ、
サスペンス本当にね、派手なことはそんなに起こらないのよ、本当に会話の節々から疑心暗鬼になっていく感じっていうのがなかなかお見事です。タランティーノもほら割と会話劇の人なんで、そういうところでちょっとつながるのかなという感じですね。
はい、さあ14位ですか、
14位大久保大帝とべ、あれはもうねポーンですよ、ビヨビヨのね井筒監督でした、
おなじみのね、
あっくそなもう井筒監督っていう人がもう僕はもうだいぶ好きですね、
やられちゃった魅力に、
魅力だね、あの人の喋りは。この間ね、ナイナイのオンライトに出てるやつもね、ニコニコ動画とかでちょっと聞いたんだけどね、面白いねやっぱね、なんか好きだわ、あの口調にしてもトーンにしても
最近ちょっと監督発言作なしみたいな感じになってますね、なんか。
そうですか、伊豆さん、
どうかな。
そうだね、これの前はなんだっけ、
まあ、覚えてない、
ね、パッチギは面白かったですね。でもパッチギ2はアヒロショーはね、まあ、賛否あるけどね、俺はまあそんなになんか絶賛する人は本当絶賛してるじゃないですか、そこまでのテンションではない
です。でもビッグショーみたいな外れ作はないでしょ。
ビッグショー見てない、ね、のど自慢とか、そういうのは見てないんだけど、これは面白いなと、はい、
どこら辺が面白い。
やっぱなんか金庫破り の描写っていうのものすごい丁寧にやってて、だからなんかそのどうしてもね、犯罪者って、なんて言ったのかな、地道な作業を省略しがちな感じ、スケールのでかさだけを風呂敷を広げて見せたりとか、なんかいかに悪役がかっこいいかとか、なんかそんなところにばっかり目がいってて、ちょっと細かいところがおざなりになりすぎじゃないかなとか、ドラマとかもね好きじゃない、日本人ってなんかそういうアンフェアみたいな、
ドラだよね、
なんかそういうなんか犯罪ものみたいなのとかさ、サスペンスとかって、でもこれはなんか結構なんかそういう細かいところをちゃんとやってるっていうのもあるし、あと浅野忠信がやっぱり良かったっすね。
やっぱすごいね、
浅野忠信のあのなんか常にどんな状況でも平面な感じが今回すごい、あのその着物を座ったキャラクターとしてものすごいぴったり合ってたというか、ドカッと映画の真ん中にあったなって感じがして、あの CM で、これ動くんだけどうまいんだよみたいな、飲みなよみたいな、あのテンションで、あの金塊ゲットしちゃうみたいな感じ、
ウコンの
そうそう、そこでなんかシリアスになったり神妙になったりしない感じっていうか、
そうだよな、
ウコン飲みなよみたいな感じ、これうまいんだよウコンだけどみたいな、そういう感じで金塊ゲットみたいなところがすごい
ウコンテンション、
さすがだなっていう感じがするね。
あの人が慌ててるとこ見たことない、
見たことないな、そうが魅力ですな。
それはナハリーさん惚れるわな。
ああ、そう。
そこだ。
仲里依紗って可愛いよね、本当ね。去年だよね、仲里依紗。長澤まさみの話をしたのもまさにね、シネマランキングですね。モテキの話した
のもね。あ、モテキね。うん。いや、まあイチャついた話です。
まあね。
まあまあ。浅野頼むを見ろと、まあ、
とにかく浅野頼むがやっぱり仲里依紗も惚れるほどかっこいいのは間違いのがこの映画で見るのと、あとやっぱ妻夫木くんがやっぱ頑張ってる。ブッキーがね、ブッキー、あの江津監督のブッキーの言い方もいいですよね。ブッキーってすごいあの過剰に破裂させる感じがもうね、あのブッキーはね一緒に仕事やろう言うてたんですわみたいな、なかなかできなかったんだよね、いろいろあってね、流れたのよお話が、まあ、次やろうぜブッキー
ブーをその過剰が破裂するこのポイント、
そんな井筒さんも好きです、ね、うん、いやブッキー頑張ってますよ。あとなんだチャンミン東方神起、
うんうん、
とあとあれですよ、みんな大好き桐谷健太くん。ただ桐谷健太が今回そんなに別に悪くはないんだけど、うん、前に出ないぐらい他の役者さんもすごい良かったみたいな、うん、感じはすごいありましたな。
浅野頼むってね、がっちりね、してたんで。
あと良かったのが、ちょっと名前正確に忘れちゃったんだけど、あの青木なんとか、ひろたかとかだったかな、うん、っていう人が、なんかねチンピラ役で出てるんだけど、はいはい、その人の感じがね良かったわ。まあ井筒映画って感じ。
井筒映画
の人で、はいはい、すげえ良かったっす。なんかね、なんかこうものすごいアンダーグラウンドで成功しているような実業家っぽいような雰囲気を見せてるんだけど、チンピラ感、なんか着エロ画像とかで儲けてるような感じのなんか雰囲気があるっていうか、まあそういうちょっと描写が出てくるんだけど、でその撮影に向かう女の子たちがあのこぞってこうミニバンみたいな、あのハイエースみたいなのにバーってみんな乗ってて、こう出てくところをこう見送るんだけど、その代表自ら、青木まず自らね、そういう送り出し方とかがもう最高なんですよね。なんかセリフとかがね、なんかもういいんですよこれが。ちょっと見てほしい。いやもう本当ね、ちょ言っちゃうと、あの日本中の男どもが、あ、違う違う、日本中のアホどもが我慢汁垂らして待っとんだろって送り出すっていう。
井筒監督っぽいな、井筒っぽいな、本当。
ああ、ね、ああみたいな、終われないやみたいな、この首カクカクみたいな。
井筒っぽいね、すごいね、すごいね、岸和田的なね感じ
ね。何ちびっとんねんみたいな、ボテクリ回したろかみたいな感じのキャラクターがすごいいいっすね。
すごいね。
でやっぱ容赦ないし、まあ、原作がそうだったのかもしれないですけど、やっぱ容赦ないし。
出てこない。原作読んだけどあんまり印象
出てこない。あ、そうか。
なんかゲイ感がすごい過剰に印象残って
る。あ、そうそうそうそう。でもそこは抑えたらしいよ。
うん、
映画ではなるべくちょっと匂わす程度にして、要はそのチャンミンとね、あの、
う
ん、モモっていう。あの爆弾魔と、あの ブッキーがね、ちょっとウホっていう、
その辺のちょっとウホ感がちょっと小説上強すぎて、なんかウホ小説なのかなっていう。
ウホ感はねかなり薄れてる、匂わす程度になってるんで、
小説ファンはちょっとそれなんかねいいかも、小説読んでウホ感ちょっと引いちゃった人は、
そうそうそうそう、ぜひ見てほしいです、
ね、いいかもしれないね、うん、はいはい。13位
アメージングスパイダーマン、これはもうね、
語りましたね、
なんだっけ、
まあ、
そういえばあれ見たなの方でも語ったので、はい、まあ、多くは語らないですけど、まあ、とにかく訓練シーンが良かったなっていうのと、うん、まあ、とにかくそのテンポ感と、はい、すごい良かったですね、
はい、
でまあちょっと対策があんまりにもないような感じだったんで、ランキングの中に、
うん、
ちょっと入れたいなと思って、対策感を、
対策感入れた、
で1本だけちょっと入れてみました、
はいはい。
12位の高知戦、はい、これはもうあれですね、戦争映画ですけど、南北、あの北朝鮮半島の、いわゆるあの南北戦争を、
はいはい、
あの舞台にしたあの映画なんですけれどもね、まあすごかったっすね。なんか戦闘シーンが、プライベートライアンとかさ、ああいうような感じの迫力満載で、ものすごい見応えがあって、アクションとしても面白いし、お話脚本も面白いし、でまあとにかくね、あんま多くは言えないんだけど、ひどいんだ本当に、そんなっていう、
兵士が、
いやというかね、もっとね、要は偉い人だね、偉い人っちゅうのはっていう、その官僚的なね、 要はもう戦争をさ机の上の地図でやってるような人たちの考えてることとかっていうのは本当になんていうかな恐ろしいね。あの現実感がないっていうのはいかに怖いかっていう感じなんだろうね多分ね。
そういう実際戦う人がいるわけだね。
そうそうそうそうそうそう。だそういうところがあるんでちょっとぜひあの見ていただきたい。
官僚批判ね。
まあでもそういうことですよ。要はあの生身の人間がやってんだぞ戦争はっていうところがね。あなんかちょっと真面目に話しすぎちゃったかな。
いやいやいや、
うん、これはちょっとふざけるとこないのよこの映画は。あんまり、うん、っていうの言えるのは本当に公開規模が小さくて、うん、あんまり客も入ってなかったんで、うん、すごいこれを見てない人がいるのはもったいないなと、
うん、これもう韓国のムキムキな男たちが出てくるでしょ。
いやいやいや、そんなねムキムキ感は
あのムキムキはない
そんなにないけど、うん、でもなんか結構ねあのちょっとウホ感はあないな、うん、ウホ感はない
ないね、うん、真面目な映画なの。
そうそうそうそうそうそう、
ウホは期待しないでください。
そうそうそう、うん、なんかどうもウホにつなげたがるけど、
ちょっと黄金をちょっとまだ引きずってるの
黄金を引きずってるって、
黄金引きずってるの
ちょっとあんまり引きずらない。
引きずらない、
ここでリセットしても。
はい、わかりました。
はい、
スパッとね。はい、
で、11位も戦争映画です。ドキュメンタリー・オブ・ AKB48、はい、これもね戦争映画なんですよ。
そうですね、
うん、っつって、うん、
どうなの？
え？
これどういう映画なんですか？
いやもう単純に AKB のドキュメンタリーですよ。
それ、
最初は、うん、被災地を訪問する AKB の姿から、うん、あとはなんか西武ドームの 2days だか 3days だかのライブの模様と裏舞台と、うんうんうん、あとはなんか後半ちょっとなんかチーム4っていう、うん、なんかこのほど解散がしたのか決まったのからしいですけど、うんはいの中でこうやっぱりその最近も出たじゃないですか、ヘントナさんがね、あのダパンプのヘントナさんがちょいかみしてあのちょっと問題になっちゃった感じの事件あるじゃないですか。ああいうのがそのチンポーの中でも前に起こって、
ヘントナさん
ってえ
名字です
か？あ、そう、イッサさんの、
あ、イッサ、イッサ
さんの名字
ですね、
ヘントナさん
ね、沖縄出身のね。
そうそうそうそう、
ちょっとアチチ
しちゃったやつみたいな事件が起こって、うん、まあそれに葛藤するメンバーみたいなのがあるんですけど、
あ、そういうのが出てくる、
うん、まあ結構
ちょめちょめしちゃったらしいよ
みたいなのがちょっと出るんですよ。
あ、私も
です、ね、結構踏み込むねみたいな。でも何がすごいってこんなとこまで商売にするかって思ったのがすごいなと思って。あ、
それ見て好きになるやっぱ AKB、
AKB、 いや、ちょっと否定しがたくなると思うよ。
そうか、
うん、
だからこれを映画見てなんかファンになる人って結構いるっていうでしょ、
うんうん、いや僕もすごいなと思いましたやっぱり、う
ん、なっちゃう
かな、なると思うんだけどね。
それも怖いね。
ああ、
な
っちゃう、動かされちゃうのが、
うん、これ動かされちゃって、うん、一夜にして AKB いいよってなっちゃう自分がちょっと怖いから、
はいはいはいはい、見ないようにして
る、見ないようにちょっとしてるけど、うん、見た方がいいの
か。でもまあそういう意識で言ったら踏みとどまれると思うけどね、
うんうん、だからね、もうちょっと時間経ってからね見ようかなと思って、
うんうん、いや高見田のリーダー感がすごいですね。
田原総一郎も言ってたね。
あ、本当？
田原総一郎今知ってる？AKB 熱狂的
ファンなの？あら、
ね、そうなんですよね。
そうなんですよ、すごいね、
高見菜のリーダーからいいよ、
すごいよ、本当リーダーだよあの人。
そうか、
高橋さんだよ本当に高見菜とか言ってらんない、高見菜さんだよ本当に、高見菜リーダーだよ本当に。今総監督になったもんね。
あ、そう、
うん、
すごいね。
そのなんかポーズだけじゃないっていうか、そういうのってあの要は総監督みたいな感じで、名前から名前ありきみたいな感じでそういうあのやってるんじゃなくて、もう本当に名実ともに総監督感がすごいあるっていうか。
それ城島茂ディスクか。
え、
それ城島茂ディスク
いいな。いやもうあれはあれでいいけどさ別に俺 TOKIO のことはどうでもいいよごめん、俺なんかまあそこうまく転がそうかなと思ったけど、あんまりにもどうでもよさすぎてちょっと松岡君が嫌いってぐらいの TOKIO に関しては
そうか、うん、なるほどね。
あと山口達也はやっぱちょっと右往感あるよね。
そういうことはね、ちょっとね、うん、まあね、
なんとも言えない
みたいですから、
うん、うん、やっぱ黒くてちょっと片方ピアスみたいなところがなんかちょっと、うん、あの右往な感じだよね。
そうか、 じゃあまあ高宮さんに、
そうだね、
要注目ということで、
ね、
う
ん、じゃああとはね、やっぱその、あ、最後の方ちょっとね、研究生の中に仙台出身かなんかの子がいて、うん、その子のところはなんかね、うん、なんか、ね、いらねえんじゃないかなと思ったんだけど、
ちょっと感傷的に流されちゃって、うん、
でもやっぱ最初にね、あの被災地をこう訪れてって、うんうん、ライブやってる姿を見て、うんうん、単純にこうやっぱりね、あ、すごいなと、まあ、登場しただけで、うん、あのこんだけね、あの被災地の人たちがこう、うん、わーキャーっつって、うん、もうすごい元気になるみたいな人たちの存在っていうのは本当すごいなって単純に思うよ、うんうん、まあ、それもさ、なんかでっかいステージ組んでやるんじゃなくてさ、本当にさ、なんかあのほらゲリラライブやるようなトラックみたいので行くんだから、でやるのよ、これでみんな降りてってさ、握手してさ、あの峯岸みなみちゃんとかって、この子はね、いい子だよ、
いい子か、
うん、なんかすごい対応がね、優しい感じです。俺結構毒されてるね、やっぱりね、
うん、ビート好きになっちゃう、
やっぱ好き、俺嫌いじゃない
よ、悪いことじゃない、
うん、
悪いことじゃないんだよ、
嫌いじゃなくなっちゃう、嫌いにはなれないよ、あれ見ちゃって、
自分がこう可愛られちゃうと怖いよね、
うん、いや捧げてるんだよね、いやでもね、正直ね、あなたたち、うん、仕事にどれだけ自分捧げられてますかって問われると、すごい刺さるでしょ、
そこ言われると辛い、
そうでしょ、
だって俺 AKB みたいに働けないもん、うん、そんな
だからすごいと思う本当に、
まあ、それだけ日本にね元気を与えてくれる、
ちょっとそう、いや反省してくださいって話です、だから
そうですね、
うん、みんな見て仕事とはみたいなところを、
仕事とはみんな反省して、うん、秋元康先生の偉大さをみんなで称えましょうっていうことじゃないです
か、そうなっちゃうとね、またちょっとだから俺もそれが嫌だったんですよ最初は、うん、結局だから俺が AKB を応援することで、それが AKB の懐に入るんじゃなくて秋元康の贅肉になるだけだっていう考えをずっと持ってたから、だから AKB にはなるべく金を投資したくなかったんだよね、うん、でも正直この映画は面白かったわ、
見ようかな、心を固めて
ちょっと見てみてよという戦争映画2本立てでね、
AKB についてはちょっともうちょっと改めて語りましょうか、
うんうん、
はい、さあ11位までいきましたけど、はい、一旦ちょっと休憩ということで、
はい、
はい、